こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第133回をお届けします。
はい。
今日のテーマは情報に踊らされない距離感の取り方。
情報ね、はい、大事ですよね。
今もうどんな情報でも取ろうと思えば取れるし、なんだろう、取ろうと思ってなくても自動的に入ってくるみたいなね。
ね、
そういう時代ですよね。
本当にその情報との付き合い方っていうのは、毎日をこう快適に過ごす上で本当に大事だなっていう。
ですよね。
思いますね。
で、本当に情報がない時代は、いかにこうね、情報を取りに行くかみたいなありましたけども、今はいかにこう必要じゃない情報を避けるかっていうね。
はい、ねえ、なんか身を守るっていう感じになってきてますもんね。
なってきますよね。こう無意識にこうやっぱり頭にこびりついているので、いろんな情報をね、こう目にしたものが、
はい、
ふと何だろう、記憶に出てくるというかね、そういうシーンはたくさんありますよね。
はい、それにこう影響されて、はい、何か不安になった、心配になったり、ちょっとこう怖くなったりっていう、そういう、こうネガティブな心理状態になりやすいので。
そうなんですよね。やっぱり人間ってこう触れてる情報を、
はい、
まあ、真実というか、まあ、それをこう、まあね、頭にもキャパがありますから、
はい、
こう普段から目にしている情報、触れてる情報にかなり日頃のこう考え方と か、
はい、
なんかそういうものが左右されてる気がするんですよね。
ですよね。以前に、
はい、
なぜ2番じゃダメなんですかっていうのがちょっとね、話題になりましたけど、
はい、ありましたね。
はい、で、まあ、その答えが、メンタルアベイラビリティ。
メンタルアベイラビリティ、
はい、はい、で日本語で言うと思い出しやすさ。
日本語のがいいですね。
ね、どっちがいいですよね。はい、思い出しやすさという、で、これがまあ一つの答えになると思うんですよね。
はい、
で、例えば日本一高い山はと聞かれたら
富士山。
富士山って、これパッと出るわけですよ。
はい、
でところが日本で2番目に高い山は
よくありますよ ね、
ね、
よくありますよね。
はい、はい、でこれ答えは北岳と、
はい、
でただこれがさらっと出てくる人っていうのは、もう、ね、登山が趣味の方とか、あるいはまさにこのネタ、
このネタね。
はい。
私もその口ですね。
あ、私もそうなんですよ。
そうそうそう、
ね、北岳っていう、そのまで聞いたことなかった。うん、で富士山はもちろん知っていたんですけども、うん、2番目に高い山はっていう、このネタで知ったっ。
そう。だから3番目は知らないんです。
そうそうそう。3番、4番っていうのを知ってるわけじゃない。
そうそう。浅い知識でね。
本当に。
はい、やってますからね。
ね。
はい、
でこの、まあ、ネタが教えてくれるように、1番はみんな知ってる。
はい、
これ知らない人は多分一人も日本人でいないという、でも2番を知ってる人って本当例外になってくる、そのくらい2番目以降というのはなんかね、もう相手にされないくらいのレベルで。
そうですね、そのくらい差があるものもね、
はい、
ありますね。
これがまさにメンタルアベイラビリティ、日本人にとって富士山というのはもう本当に思い出しやすい最も重要な山という言っていいと、2番目以降になってしまうとここまで思い出されない。でこれがこの思い出しやすいものを重要だというふうに認識する、バイアスだという、
人間の、
はい、
やっぱり日頃触れてる情報が、まあ、その真偽のね、ほどはあれ置いといて、
はい、
重要であると、
そう、
ふうに捉えるわけですよね。
ですよね。これもまたちょっとネタとしてよく取り上げられる、はい、ことではあるんですが、飛行機事故での被害者とよりも、自動車事故の被害者の方がはるかに多いという。
そうですよね。飛行機で事故があったらもう、ね、歴史的な、ね、話になってしまうんで。
そうなんですよね。で、ただ飛行機事故があればもう連日のようにメディアが報じるので、 大変なことが起きたと、
はい、
で、いや自分はあの飛行機に乗る予定が乗る可能性があったんだけれども、ああ怖い怖いなんて言ってすごくこう恐怖心が煽られる。
そうですね、
はい、でも今日日本中で世界中で、自動車事故が何件ありましたなんていうのを聞いてもそこまで気にならない、
うん、
でこれはこの実際の被害者数が全然違うのに少ない方の飛行機事故の方が怖い怖い大変だと飛行機には乗らない方がいいみたいなことにもなりかねない。
そうですよね。でこれは、まあ、仮にね飛行機事故があった場合には、
はい、
そのニュースが、うん、もう毎日のように報道されて、うん、頭にこびりついているので、
はい、
それは非常にも怖いものであるというふうに思ってしまうってことですね。
ですよね。メディアにそう思わされてしまっているというふうにも言える、うんうん
ですね。
はい、
うん。ほら、私、釣り行きますけども、
はい。
こう、熊のニュースってよくあるわけですよ。
あ、ね、山のね、はい、山では、はい。
遭遇、まあ、確かに、誰かが遭遇して、何かされたら、
うん、
もう、それ、たった一件でも、
大変
な、
うんね、
大変なニュースになるわけですし、
はい。
まあ、目撃情報がね、一件、二件あっただけでも、
うん、
もう、熊だらけだぞ、みたいな、
そう
なるわけですよ。
ま、いやこれ、うん、でこの辺り新潟でもそうなんですよね、うん、今年は暖冬だったからか割と少なかったんですけど、うん、去年あたりでしたっけもう連日熊のニュース、
はいはい、
でそうするともう外に出たら危ないぞ、うん、山なんか絶対行けないぞっていうなんか、ね、風潮になってくる。
そうですね、うん、山に行ったら絶対熊にやられる、
絶対熊に
やられるっていうね、
はい、ただ現実にこの辺りの人、知り合いとか会った人、うん、話題にはなるんですよ。
はい、
いや今年熊多いですよね。うん、ところが、熊をちらっとでも見たことがある人、一人もいないんです。
まあ、いないですよね。
いないですね。
うん、
いや熊はおろか、イノシシですら。
鹿とかね。鹿はいるか。
もうその辺りも、割と頻繁に、うん、の市からメールが届く。
そうですね、
はい、どこどこで目撃情報がありました、
うん、この間うちの庭にタヌキが座ってましたけどね。
あ、それはちょっと楽しいですね。
楽しいというか、
はい、
一瞬止まりましたよ。あれ、あれ猫かなみたいな、ちょっとなんか、うん、ちょっと
思いますよね、
黒っぽい猫かなと思ったらちょっとなんか態度が違うんですよ。ずいぶんなんか大きい態度で、
うんね、
なんかもう片足ついちゃってみたいな感じでよくでちょっと怖かったんで
こっち見てるんですよね。
そう、あの双眼鏡で覗いたんですよ。
離れて、
あ、ちょっと離れて完全にタヌキ。タヌキが庭にいます。
それは割とこう稀な体験です ね、 ね
ですよね、
うん、
まあ、そんなことありましたけども、まあ、熊じゃなくてね、よかったです
け
ど、ね、
よかったですよ ね、 ね、いや、そう、こういうのも、うん、やっぱり何かあったら大変だからという理由で連日こう報じられるので、もうこの辺外出たらいるぞっていう感じになってきますからね。
そうなんですよ。まあ、あの例えば天気予報とか、
はい、
ほら雪が降る時にね、大変な騒ぎしたりするじゃないですか、都内だと。
あ、都内はね、
都内だとあれもなんかもう、なんだろうな、適正に捉えられればいいんですけれども、もう結構報道が、もし降らないって言って降ったら、そっちの方が大変なダメージがあるから。
もうそこなんでしょうね。
うん、なので、もう結構大げさにやる傾向がありますよね。
ね、
うん。
実際のその雪のによる被害というよりも、それを適切に報じなかった。
そうそうそう。
メディアへの攻撃みたいな。
天気ですら言われてしまうっていうね。
うん、
なのであまりにもこう警報級の、
いや最近、ね、もう毎日警報級って言葉が
そうそうでもあまりにもこうそういうふうにやると、
うん、
あのほら UFO はいざ本当にね、
うん、
大雪になった時に危ないからっていう、それは分かるんですけども、
はい、
あの毎回警報級って言われると、ね、あ、今回もどうせ警報級じゃないだろう、
なんかあの、うん、狼少年みたいな、ね、
そうですね、
なりますよね。
難しいとこではありますけども、うん、やっぱある程度こう適正な範囲で う必要あるのかなと思いますよね。
ですね。で、ここのところ、まあ、地震とかね、うん、で実際に大変なことがあったので、うん、余計にそういう、こう報じ方をするわけですよね。
そうそうそう。
もうそれでこうやたらと不安になって、うん、精神的にちょっとこう落ち込んでしまったり、うん、そうなると、ね、そっちの方がマイナスとダメージということはあるの で、
いやだ、本当テレビとかネットの情報との付き合い方っていうのは考えた方がいいですよね。
ですね。
まあ、自分でこうシャットアウトすることもできるわけじゃないですか。
はい。
うん、私もね、今日はちょっと夜ゆっくりしたいなっていう時は、うん、なんかもうテレビつけてるだけで疲れちゃったりする時あるんですよ。
ですよね。
なんでもう完全に全部消して、本読むとか、
うん、はい。
なんかそういう、あえてね、遮断したりしますけども。
ね、うん、もう今そういう時代ですもんね。自分から意識的にやらないと。
そうそうそう。つい見てしまうと、うん、なんか世の中そうなんだみたいな錯覚になってしまう。
ですよね。
うん、ヤフコメとか、はい、そうじゃないですか。
コメント。
コメントね、うん。あれもこう、ものすごい人が書いてる人数がね、書いてるように見えますけど、はい、
うん、
よくよく考えてみると、なんていうんですかね、パーセンテージで言ったら、ほぼ、
ね、書く人の。
そうそうそうそう。ほぼ書いてないんですよ。
ね、
うん、
だもう例外中の例外ですよ、ね、
例外中の例外の超うがった見方をしてる人の中の一部が書いてるぐらいな人数なんですよ、
うん
ね、正確に言うと、はい、ただ同じようなこう考えの人がバンバンバンバンバンって書いてあると、うん、あ、そういうふうに捉えた方がいいのかと思ったり、うん、
はい、
または何ていうの、それがこう刷り込まれてったり、
うん
ね
ね、それとは違う考え方の人もバーッとまた書いて、うん、ちょっとこうバトルみたいな状態になってると、うん、もうその2つのこう意見で世の中がこう戦ってるみたいな風に感じられますもんね。
そうそうそう。
でもそれはもう気にしてもいない人の方がはるかに多いし、
はるかに多いです
でちょっと見聞きしても、あ、そうなんだくらいで、うん、もう忘れているっていう人の方がずっと多いのに。
そうなんですよね、
うん、
あれ本当に気をつけないと、
はい、
それでこう精神的に読んでるだけでやられちゃったりとか、
うん、やられちゃ
う、ね、
はい、
ちょっと嫌な気分になったり、そっちに引きずられたりするんで、
うん、
そこはやっぱり適度な、まあ、今日のタイトルになってますけども、
はい、
距離感、
距離感ですよね、
うん、あんまりこう自分がね本当に取りに行った情報じゃないものに関しては、はい、
うん、
ふーんぐらいに、
そうそうそうそう、ね、あ、へえ、そうなんだぐらいの、
うん、そうなんだ、バナナジュースでも作ろう、
うん、そうそうそう、うん、もう本当そういう姿勢でやってた方が毎日こう気分がいいですよね。
そうなんですよね、うん、あのヤフコメのあのセリフ気になるんだよねってずっと言っててもね、
ね、
仕方ないですし、
はい、
全くそんなことする必要ないので、
うん、
やっぱ情報に踊らされない距離感を取っていくと、
距離感
ね、はい、
ですね、
ということで、まあ気にしない力みたいな、うん、
はい、
どっかにそんなタイトルありましたけども
ですね、
はい、まあ、本当にそれですよね、
うんうんうん、もうこれでいいという、なんか自分が知らずに損してることがあるんじゃないかっていう、
うんうん、ね、
そういうふうにこう損得の意識が強くなると、
はいはいはい、
ずっとテレビだネットだに張り付いて、で、ね、これはどうなってるんだ、あれはどうなってるってい
う、知らないと不安になる恐怖症みたいなのありますよね、
うんうん、ありますね、うん、そう、だそういうところからちょっとこう距離を置いて生きていくという、うん、
そうそう、本当大事だなと思いましたね、
大事ですね、
はい、
はい、
ということで、今日は情報に踊らされない距離感の取り方ということでお届けしました。
はい、はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。